77.1
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。11月12日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日まずは皆様からいただいたメッセージからご紹介します。ラジオネーム森デミックさん、ミカさんこんにちは。こんにちは。毎週楽しく聞いてます。ありがとうございます。ミカさんに質問です。私は映画を第一作目から見ないと気が済まない性格です。例えば先日007ノータイムトゥーダイが公開されました。007シリーズの第25作目なので24作品を順番に見ます。ミカさんはシリーズ作品を、過去の作品を見ずに最新作を見れますか、といただきました。私意外と平気で見ちゃうんですよ。まあ、このお仕事を始めるまでは、まあ、ノームワークだったシリーズものとかもあって、まあ、たまたまテレビとかで見たりして、あ、これ面白い、前作も見なきゃなんてこう思ったりして、そこから一から見始めたりするのもありましたし、まあ、もちろんストーリー展開を追いたくてしっかり一作目から見る作品もあります。まあ、そう考えると案外こだわりなく映画見てるなーなんて思いました。まあ、でも森デミックさんのようにしっかり一作目からご覧になると、まあ、後にあ、ここはあそことつながってるんだとか、こう一作目から見てるからこその気づきがあると思うんですよね。もうなのでそれは素晴らしいこだわりだと思います。まあ、ラジオをお聞きの皆さんもこう映画を見る時の何か こだわりとかありましたら、ぜひメッセージお寄せください。森デミックさん、メッセージありがとうございました。さあ、今週も素敵な音楽と映画の世界をどうぞ最後までお楽しみください。さあ、ではでは早速話題の新作ご紹介していきましょう。まず2作品からご紹介しましょうね。カオスウォーキング、西暦2257年のニューワールド。そこは汚染した地球を旅立った人類がたどり着いた新天地のはずだったんですが、男たちは頭の中の考えや心の中の思いがノイズとしてさらけ出されるようになり、女は死に絶えてしまう。この星で生まれ、一度も女性を見たことのない最も若い青年トッドは、ある時墜落した地球の宇宙船のたった一人の生存者、バイオラという女性と出会い、一目で恋に落ちてしまいます。バイオラを捕らえて利用しようとする首長のプレンティスから彼女を守る決意をするトッド。二人の逃避行の先々でこの星の驚愕の秘密が明らかになっていくという、監督は All You Need Is Kill Born Identity のダグ・リーマン。キャストはトッドをスパイダーマンシリーズのトム・ホランド、バイオラをスターウォーズシリーズのデイジー・リドリー、プレンティスをアナザーラウンドのマッツ・ミケルセンが演じています。パトリック・ネスの SF 小説カオスの叫び3部作の第1部心のナイフを映画化した作品です。まあ、トム・ホランドとデイジー・リドリー、そしてマッツ・ミケルセンというキャストからして楽しみにしてワクワクしながらもから最初から見てたんですけど、まあ、物語が進むにつれ、なぜ女性がいないのかなど謎が解けていくあたりから、さらにストーリーに引き込まれていきました。そしてやはりマッツ・ミケルセンですよ。 まあ、最近では普通の男性ってこう言いますか、アナザーラウンドの冴えない高校教師などのこう役柄みたいな、こういう役が多いなとか思ってたんですけど、まあ、この作品で久しぶりにマッツ・ミケルセンの貫禄ぶりを見たななんて感じました。なかなか面白い作品でしたので、ぜひ劇場でお楽しみいただきたいと思います。映画カオスウォーキングは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品は皮膚を売った男。シリア難民のサムは偶然出会った芸術家からある提案を受けます。それは大金と自由を手に入れる代わりに、サムの背中にタトゥーを施し、彼自身がアート作品になることだったんですね。まあ、アート作品となったサムは美術館に展示され、世界を自由に行き来できるようになり、国境を越え離れ離れになっていた恋人に会いに行くんですが、思いもよらない事態が次々と巻き起こり、次第に精神的に追い詰められていきます。世界中から注目されるサムを待ち受ける運命とは、という芸術家ディム・デルボアさんが2006年に発表した作品 TIM に影響を受けたチェニジアの女性監督カウテール・ベン・ハニアがオリジナル脚本として書き上げた作品で、第93回アカデミー賞国際長編映画賞にノミネート、第77回ベネチア国際映画祭オリゾンティーズ部門男優賞受賞など、世界中で話題を呼んでいる作品です。キャストはサムをややマヘイニさんというシリア出身の方が演じてらっしゃるんですが、この方普段はシリアで弁護士として働いていて、ほとんど演技経験がないそうなんですよね。まあ、私は映画を見た後にこのことを知って、へえそうなんだとちょっとびっくりしたんですけれども、まあ、その他にも007スペクターのモニカ・ベルッチ、そして先ほどお話しした芸術家のビム・ボルティアさんも役者として登場してるんですよね。まあ、ちょっとびっくりするようなタイトルを見ただけで、どんな作品なんだろうと思ったんですけど、想像以上に面白かったんですよ。まあ、難民問題、現代アート、恋愛といろんなものがこの映画の中で混ざり合って、一つの作品に仕上がっていっても本当に面白かったです。まあ、自分の体にタトゥーを入れて、それが芸術品として展示されるっていうのもなかなかすごいですよね。もう本当に興味深い作品でした。皮膚を売った男、こちらは全国順次公開中で、長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、引き続き最新作映画ご紹介していきます。アイスロード。カナダのダイヤモンド鉱山で爆発事故が起こり、作業員26人が地下に閉じ込められてしまいます。事故現場に充満したガスを抜くための30トンもの救出装置をトラックで運ぶため、4人の凄腕ドライバーが集められるんですね。まあ、鉱山への最短ルートは厚さ80センチの道、アイスロードで、スピードが速すぎれば衝撃で、遅すぎれば重量で氷が割れて水に沈んでしまいます。地下の酸素が尽きるタイムリミット30時間内に装置を届けるため、命がけでトラックを走らせる彼らでしたが、事故には危険な陰謀が隠されていたという物語です。アルマゲドンなどの脚本家ジョナサン・ヘンドリーが監督脚本を務めています。キャストは96時間シリーズのリーアム・ニュー・ディーソンが主役を務めるほか、ベンジャミン・ウォーカー、ドーレンス・フィッシュバーンが出演しています。まあ、リーアム・ニーソン70歳とは思えないほどアクションをやりこなして、まあ、すっごいなと今回も思いました。まあ、今回この物語、ハラハラドキドキの展開に加え、リーアム・ニーソン演じるマイクには失語症を抱えている弟さんがいるんですよね。まあ、ガーリーって言うんですけれども、まあ、そんな弟のことを気にかける兄と弟、 まあ、こう兄弟の物語も描かれていているところが私にはすっごく魅力的でした、まあ、アクションあり人間ドラマあり最後まで見ハマってしまう作品です。大きなスクリーンでぜひお楽しみください。アイスロードは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品はエターナルズ。遥かな昔から地球に存在し7000年もの間影から人類を見守ってきたエターナルズ。最強の敵サノスによって半分が消滅させられた全宇宙の生命はアベンジャーズの戦いによって復活しましたが、その時の巨大なエネルギーによって新たな脅威が誕生し地球に迫っていました。その脅威に立ち向かうためこれまで身を潜めていたエターナルズが再び集結するというアベンジャーズエンドゲーム後の世界を舞台にヒーローチームエターナルズの活躍を描く作品で、ノマドランドでアカデミー賞を受賞したクロエ・ジャオ監督がメガホンを取っています。キャストはジェンマ・チャン、リチャード・マッテン、キッド・ハリントン、アンジェリーナ・ジョリー、そしてこの作品がハリウッドデビューとなる新幹線ファイナルエクスプレスのマ・ドンソクなどが出演しています。もう思わず兄貴とこう叫びたくなるくらいこのマ・ドンソクがものすごくいい感じなんですよね。この作品すごく面白かったです。シリアスありユーモアあり、そしてラブストーリーでもありと、いろんな要素が混じり合って、2時間35分の上映時間がもうあっという間でした。そして、ユナイテッドシネマ長崎では 4DX 版も上映されていて、まあ、私はこう 4DX でこの作品見たんですけれども、まあ、座席がすごく動くし、もう煙がもうもぐもぐ出るし、もう風も吹くし、水しぶきも飛びかかり、もうまさにエターナルズの世界を満喫してきました。迫力に加えて動くシートで見るとさらに楽しめますよね。もうこれあまりネタバレなしの方、しない方がいい作品ですので、これくらいにしておきますね。まあ、ただエンドロールの最後の最後まで必見ですので、劇場が明るくなるまで席を立たない方がいいですよ。エターナルズ、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中ですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。今日はユナイテッドシネマ長崎さんより、このエターナルズを 4DX で鑑賞できるユナイテッドシネマグループ 4DX 特別鑑賞券をペア2組4名の方にプレゼントいたします。応募方法は、シネマ、フラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは11月19日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ。お届けしておりますミカのフラワーシネマ。ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。大阪市にお住まいのラジオネームミッツイッツさん、昨日何食べた、めちゃくちゃ楽しみにしています。大好きなドラマが映画化、嬉しいな。シロさんの感覚めっちゃ共感できるんです。スーパーをはしごしてお買い得品をゲットしたり、食材をいかにうまく使い切って料理するかなどなど倹約を楽しんでるところとか、主婦の鏡といただきました。もうこれ同感です。もう本当に主婦の鏡ですよね。いや、実は一応私も主婦してるんですけれども、もうシロさんみたいにできないと思ってちょっと自分のこと反省しました。もう本当にね、食材をいかにうまいこう使い切って料理するかとかこう考えながら、もう上手に上手にこうね生活してるところっていうのがね、ものすごくね素敵だなっていうか、見習わないといけないなと思いました。もうこの映画面白いプラス勉強になります。もう本当に主婦の鏡ですよね。ミッツイッツさん、メッセージありがとうございました。 続いては岡山県津山市にお住まいのラジオネームあきさん。ベルヌーブ監督のファンなので、デューン砂の惑星も見に行こうと思っています。 SF 作品は CG などの技術進化が実感しやすい映画ですよね。技術の進化という意味でも期待している作品です、といただきました。いや、もうこの作品ですね、もう映像は素晴らしいし、音楽は素敵だし、そしてなんといってもですね、もう出てる人 もう役者さんがね、みんなね素敵な人ばっかりなんですよ。なのでですね、ぜひこれ大きなスクリーンで見てほしいです。もうラジオネームあきさん、ぜひこれ大きなスクリーンで楽しんでくださいね。メッセージありがとうございました。他にもメッセージたくさんいただきました。本当にありがとうございます。では最後に一つ映画をご紹介したいと思います。埋め切らぬバカ。タマコは自閉症の息子タダオと二人暮らし。二人の住む家の庭には梅の木が生えていて、その枝が市道にまで乗り出していて、お隣に越してきた家族からも苦情が出てたんですね。まあ、そんなある日、タダオのグループホーム入居の案内を受けたタマコは悩んだ末にタダオの入居を決めます。しかし母親や住み慣れた家と初めて離れて暮らすことになったタダオは環境の変化に戸惑い、ホームを抜け出してしまいます。そんな中、タマコは邪魔になる梅の木を切る決意をするが、という物語です。キャストはタマコを加賀まりこさん、タダオを塚地武雅さんが演じています。まあ、加賀まりこさん54年ぶりの主演映画だそうで、プライベートでも18年間連れ添うパートナーの息子さんも自閉症を抱えていらっしゃるそうなんですね。まあ、加賀さんの演じるタマコさんがものすごく温かい人で、そんなご自身の経験もあるからこそ、息子をこう温かく優しく包み込む母親役を演じられたんだと思ってですね、まあ、その温かさが本当に伝わってくるんですよ。物語の中ではやはりいろんな問題にも直面するんですけど、いつもタダオの味方で心から息子を愛する気持ちがあり、なんて素敵な親子なんだろうとこう優しい気持ちになりました。この作品のこうタイトルなんですけど、埋め切らぬバカなんですけどね、まあ、対象に適切な処置をしないことを戒める桜切るバカ、埋め切らぬバカということわざに由来しているそうです。埋め切らぬバカ、こちらは全国順次公開中です。長崎は公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画イルマーレよりキャロル・キングで It's Too Late を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。